大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題はアフィニティな話です。はい、もうね、こうまんまタイトルが話のすべてをね表すっていう、まあそれはねタイトルの重要な役割なんだけど、こんなわかりやすい話があるのかっていうぐらいね、アフィニティな話っていうね、今回はアフィニティデザイナーとかアフィニティフォトとかそういったところにまつわるお話ですよ。はい、先日、渋谷の方にありますね、某社さんというかミントさんに行ってまいりました。ミントさんというのは僕がいつも、YouTube の方のポイント制のサービスで、お世話になっている会社さんで、個人でも企業でも関係なしに独自のポイントを作ることができるっていうね、そういう無償のサービスを提供している会社さんがあるんですよ。そこにちょっとそのポイントの使い方とかなんとかっていうのを相談しに行ってまいりました。はい、でそこでね、そのもちろん相談もさせてもらったんだけど、それと一緒にミントさんの今後の方針とか、その今後のリリースする予定の機能とか、そういったものをいろいろこう聞ける、機会があったんで、それを、まあ、いくつか教えてもらったんだけど、まあ、正直ね、そのすごい嬉しくなりましたよ。なんていうのかな、ミントさんって普段はね、あんまりツイッターとかそういったところであんまり情報を発信しないんですよね。その新機能をどうこうっていうの、リリースの感覚も、狭いわけではなく、結構こう間が空いて気がついたらあんな機能とかって実装してたり、こんな機能とかね、そういうのが多かったから、大丈夫かなと思う、ね、その収益の問題もあったからちょっと心配だったんだけど、その今後の展望とかね、その今後実装したい機能とか聞いたら、まあワクワクするものがたくさんあってね、今は多分ここで僕が話しちゃうとまずいことがあるかもしれないから触れないけど、でも本当に普通にね、こうものすごく便利なサービスになりそうだなってすごく思いました。うん、今 BGM で流れてるのが、いつもお世話になっているサンドストライプさんからパモジャを、お届けしております。いや本当ね、今日ね、まあ、初めに話せばよかったけど、めっちゃ疲れてます。もう本当に眠い、今すぐもう目が閉じて寝そうな感じなんで、番組中ちょっと静かになったら、僕が寝てるっていう風に受け取ってもらえると非常にありがたい、まあ、それぐらい疲れてます。それも本編の方でもちょっと触れていくことにも関係はしてるんで、ね、まあ後で話すとして、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。本編の方に入っていきたいと思いますよ。まあ、オープニングじゃないんだけど、オープニングっぽい話として、ちょっとね、MacBook Pro が欲しいんですよね。新型、まあ、現行か。現行の MacBook Pro の15インチの、8コアモデルのメモリ 32GB のストレージ 1TB の CPU が 2.3GHz の、あ、そっか、8個は言ったか。あとは GPU が、ラデオンプロベガの20。まあ、要は一番いいやつ。積んだやつが欲しいな。うん。Twitter に書いたんですけど、ちょっとね、今 Mac Pro が危ないんですよ。今これ収録してるやつだけど、ほんとね、あんまりこれ話すとちょっとテンション下がっちゃうからね、ちょっと、あれなんだけど、先日ね、久々に、ガネさんと打ち合わせをしてたんだけど、まあ、ガネさんって YouTube の方に出てた、ね、おじさんですよ。ヒゲのおじさん。うん、やつと打ち合わせをしてて、こういろいろね、面白い話になったんで、また、後でもいつか話すかもしれないけど、まあ、それは置いといて、その時に、別れ際に MacBook Pro 貸してくれって頼んだんですよ。 まあ、やつは MacBook Pro をたくさん持ってるから、あと MacBook Air とか MacBook とか、過去のやつなんか全部持ってるんですね。うん。それを、しょっちゅう買い替えてるから、過去のやつ使ってないかっていうのは分かってるから、うん。それを1台くれ、いや、くれじゃない、貸してくれって言ったら、まあいいよって言ってもらったんでね。うん。ありがたいと思って。まあ僕もなんで貸してくれって言ったのかっていうと、やっぱりその、Mac Pro の方が、やっぱりその GPU の方がね、原因だと思われるんだけど、画面にノイズが走ると。特にひどい時は、その、熱がね、こもるとひどい、まあ、症状が悪化する、ような感じなんです。例えば、まあ、わかりやすいところで言うと、ダヴィンチリゾルブとかで動画編集して、レンダリングしてる時とかね。まあ、ものすごくこう、画面にノイズが走って、なんだろう、ちょっと普通の普段使いにも支障をきたすぐらいの状態になってたわけですよ。だからそういうのを見越して、ちょっとそのサブ機みたいなものが欲しいなってあったけど、でもあんまりその今のその現行機種にそれほど魅力を感じているわけでもないっていうのは記事にも書いた通りだけど、まあそのそこまでノートで作業を、いつもするつもりもないから、なんかちょっと消極的だったんだけど、まあ、だったんだけどって、まあ、だったから、その、ガネさんにね、MacBook Pro フリーのでいいから貸してくれって言ったわけです。うん。それから、まあ、別れて事務所にすぐ戻ったんだけど、戻って Mac Pro をつけたら、モニターがどえらいことになってたんですね。なんだろう、うねってるっていうの、なんか、うん、とにかくうねってました。あのツイッターにこれ上げてるんで、あの動画をね見てください。あの本当にこれやばいねって、もう一発でやばいねっていうの映像になって、まあ、なんだけど、とにかくもうあのまともな状態じゃなくなってるんですよ。一応その時は再起動したら治ったけど、ただ今回のその、現象ってっていうのは購入して初めてのことなんで、 GPU に、まつわるというか、まあ、トラブルがこういろいろね不具合が見られていく中でどんどん悪化していくなって思ってたところでの出来事だったんで、もうこれはさすがにねやばいだろう、やばいっていうかもうさすがに限界だと思って、うん。だからそのガーネさんから借りる MacBook Pro っていうのを、まあ、下手したらメインにしなきゃいけないかなって思った時に、メインにするにはやっぱりその彼が持ってるのはよ、あの貧弱すぎるっていうところで、まあちょっとじゃあ原稿、買うかなみたいな、そういうのでちょっとあのいろいろこう算段を取って、まあいいや、まあその見積もりみたいなものを取ったりしたわけですよ。まあだからその結果的には税込みで47万円ぐらいのコースになっちゃいそうなんだけど、まあそういうところでもしかしたら買うかもしれないし、買わなかったら買わなかったでガネさんの古いお古で頑張るみたいな、そういうねちょっとね環境になっちゃいそうな感じでした。はい。さあ今回ね、アフィニティの話っていうのが本題だから、はい。今前回のエンディングでお話をしましたアフィニティユーザーグループジャパン、オーグジェイって僕は言ってますけどね、オーグジェイ、これが非常にこう自分的に熱いというところで、まあ、あの前回は頑張ってるぐらいの感じは抑えてましたけど、あれからねあれをあれをという間にねこう展開がありまして、今非常に激アツな状態になっております。はい。まずそもそもこのオーグジェイ、まあ、アフィニティユーザーグループジャパンっていうのが何なのかって言いますと、ツイッターでは散々書いて、ツイートしまくっているので、もう本当に、それを見てる方からしたら、くどいって、絶対言われちゃうんだけど、セルフから、セルフラボっていうイギリスの企業、ソフトウェアを開発する企業さんが発売している、グラフィック用の、まあ、グラフィックアプリ、ということで、アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、 そして6月19日に発売される予定のアフィニティパブリッシャーっていうこの3つのスイート製品っていうのが、あって、それをな僕何年も前からその買っておりましてですね、まあそれこそリリースされて半年とかそこら辺からも全部常に最新版を買っててというか全部新作を買ってて持ってたわけです。でそれがあまりにも良かったんでもうアドビの製品使わなくなっちゃったんですよ。アフィニティの製品買ってすぐにアドビの製品を使わなくなった。それは単純にアドビの製品がパフォーマンスが悪すぎてもう普段使うのはもうストレスが溜まるから嫌だっていうのが、まあ、根底にあったと。でアフィニティ、まあ、セリフの製品に関してはそれが全くなくてむしろ使ってるのが楽しいというこの根本的な道具を使う楽しさみたいな、道具を使ってストレスなく物を作る楽しさっていうのを味わえたのは久々だなっていうので僕は非常にこうセルフの製品が好きだと。はい、これはもうこのポッドキャストのその前身でも散々多分話してきてることで、まあ、今更こう話すことでもないんだけど、でそれをその僕は Facebook の方で3年ぐらい前からかな、そのスイート製品の一つ一つであるアフィニティデザイナーっていうグラフィック、まあ、イラストレーターの代わりみたいなアプリだけを取り上げたユーザーグループを作って運営したんだけど、今回パブリッシャーが発売されるのを機にもう一気に全部まとめて扱った方がいいんじゃないかっていうことで名称をアフィニティユーザーグループジャパン、まあ、通称 OGJ に、変えたんです。でそこからいろいろこう大々的というか、まあそうかな、SNS とか通じてその今まであんまりそう地味に活動したんだけどもう少し前に出て活動してたら、その過程の中で、まあ、どんどんその参加者が増えてくれたんだけどその過程の中で、夏木さんっていうストッカー .jp っていうサイトの運営者の夏木さんっていう方が、入っていてくれたんですよね。その方っていうのはまあ、正直すいません、これ話してるってこれ聞いててお前ふざけんなよって思われるか、まあ、大峰ふざけんなと思われても仕方ないっていうぐらい の著名な方で、新速フォトショップとかそういう、ハウトゥー系の書籍を、出版されたりとか、してるという方で、ご自身でも今ワードプレスとか、まあ、ウェブデザインとかそういったことに関しての教室を、主催しているという、方で、ツイッターで そのフォロワーさんも1万人を優に超えてるっていうね、この手の界隈の、方の中ではかなりの、著名人だったと。でその方がねそのたまたま僕がツイッターで、なんだっけな、スポンサー欲しいなとか、なんかこう、ぼそっとツイートしたのをきっかけに声をかけてくださったんですよ。自分がスポンサーになりましょうかって。はい。まあ、その、何のスポンサーかって、今話してるその、OGJ ですよね。アフィニティユーザーグループジャパンの、スポンサーになりましょうかって言ってくれて、その内容としては、その、ご自身が所有されている渋谷にある、その、事務所じゃない、セミナー会場なのかな、その勉強会ができる広い、会場を無償で貸していただけるという申し出があって、もう本当にありがたい話で、それはもう、なんだ、1にも2にもなく、もう本当にありがたく、受領というのかな、配慮というのかな、まあ、とりあえずお受けさせていただきましたよ。で、それから先日、ね、その、あ、そう。それからその話があって、1日ぐらいした後に、その、OGJ のユーザーグループ、まあ、Facebook の中であるユーザー、まあ、グループなんですよ。だから非公開だから、一般の方、 でもその Facebook のアカウントを持ってても多分アクセスはできても、な中身は見れないような今非公開になってます。はい、なって分かんないと思うんだけど、今かなり活発に本当にものすっごいびっくりするぐらい、あのいい情報が飛び交ってて、あの今まで全く見も知らなかったようなすっごい超絶便利なアプリの情報とかも飛び交ってたりするから、すごい有用な場だと僕は思ってるんだけど、そこで次の日あたりにその夏木さんがね、スポンサードをし、くれたということとか報告をいろいろこうしてた中で、そしたら次はですね、あの同じほぼ同じぐらいのタイミングでなんか変な、メッセージが来たんですよ。変なメッセージっていうか、まあ失礼なんだけど、うん、なんかこうそれはツイッターにも書いてないし、書いてるところは唯一オーグジェのそのユーザーグループのページの方にしか書いてないから、みんな皆さん見れないと思うんだけど、あの変なメール来ましたと。これってもしかして、セレフの人じゃないかという僕が書いたんです。うん、でそのメッセージの内容、メッセージの内容としてはそのまあ挨拶から始まって、僕はそのセリフの、うん、と広告 PR の、まあ、PR チームのヘッドだと、うん、君のグループは見て、ぜひ君と話したいと、僕らは君を助けることができると思うよみたいな的な内容に見受けられるわけですよ。うん、で、あのそれをこうオーグジェの、ところに投稿したら、メンバーの方がその方をいろいろ調べてくれて、実際にそのツイッターとかでそういったアカウントが存在すると、 Facebook にも存在するってことをすぐ突き止めてくれたんですよ。だからまあこれもしかして本物かな、本物なのかもしれないみたいな、偽物だったらもう国際的なね、オレオレ詐欺じゃないけどなりすましみたいな、そういう詐欺に引っかかって僕はどっかに売り飛ばされちゃうみたいなね、そういうこう被害に遭うか遭わないかみたいな、そういうなんかちょっと僕怖かったんですけど、それもちょっとだんだんとリスクも薄らいできたのかななんて思ってね、僕も返信を返しました。その時返したのは、これは何返したっけ、これは OJ でも話してないです。話したのは唯一一人か二人ぐらいにしか話せないですけど、まあ、まず一回目のやり取りとしては、スポンサーが見つかって、非常に、なんていうかな、順調みたいなことを書いたのかな。で、あなた方は僕らを助けることができるかもしれない。まあ、成長を助けることができるかもしれないっておっしゃられたけど、じゃあ具体的に何ができるんですかみたいなことをまず一回目投げたんですよ。うん。そこから2日ぐらいしてから帰ってきたのが、なんだっけ、スポンサード、うちらもスポンサードできると思うよみたいな内容で、そうだったかな、うん、それだけか、だったんですよ。でも、あ、でもっていうか、まあ、そこに対して僕が返した答えっていうのは、ちょっとね、一般の方の考えから少し離れてるというか外れてるかもしれない。僕が言ったのは、まあ、それもありがたいけど、その二つ要望があって、一つが、まあ、イギリスの方の、まあ、本社がイギリスのノッティンガムなんですよ。ノッティンガムにある。だから、イギリスのノッティンガムに、本社にインタビューに行かせてほしいと。インタビューをさせてほしい。うん。で、そこで、日本のその、代表としてその向こうのニーズ、日本人のニーズとか、まあ、そう、もしくはそのセルフさんの考えているその今後の展開とか、あのアフィニティのシリーズにおけるこういうなんていうか戦略的なものとか、そういったものをいろいろ聞かせてほしいっていうのを一つ送ったの、あ、まあ、そういう要望を送ったのと、もう一つは僕自身の、まあ、その日本のなんだろうね、あれはアンバサダー、国内でのアフィニティ製品のアンバサダーに任命してくれって送ったんです。うん。 これちょっとね、自分でもね、馬鹿げてる話だとって思ってるんですよ。そもそもアンバサダーって制度がない会社なんていう、腐ることあるし、そもそもないでしょって話じゃないですか。ね。だから、ないんだったら作っちゃえばいいじゃんとかでもないんですよ。うん。ただ、自称してもいいんだけど、でも自称しても、なんていうか、痛いから、とりあえず、セリフさんとして、口頭だけで、なんかこう、はいはい、アンバサダー、かっこ笑いみたいなぐらいの勢いで、とりあえず口頭で言ってくれるだけで僕はいいなって思ったんだけど、とりあえずそれを2つ添えて、送りました。で、返事は来てないという、もう3日ぐらい経ってるけどね。2日3日?うん。そんな状態ですよ。そう。なんか本当にね、この AOGJ はね、本当にね、すごい回で、ものすごい H が結集してるなって思うんだけど、そういう回をね、なんていうかな、いちいち、ビジネスの場にあまりしたくないんですよね。だから、きちんとこう、みんなが純粋にこう楽しんでこう勉強できて、なんていうか、実際に成果を出す。うん。例えば、セルフのアフィニティデザイナーとか、そういったデータで、印刷所に印刷用のデータを入稿できるとか、そういう環境を作りたいなと思って。チャレンジしたいなと思ってて。だから、別にお金がどうこうじゃないんですよ。むしろ僕がガンガン使ってるようなのが現状。お金とか、あと時間みたいなものを使って活動してる。うん。だから結局いつものやってることと同じなんだけど、結局それが巡り巡って自分自身のその利益になるっていうのは分かってるから、別にこの活動でお金を回収したいとかっていうのはないんですよ。うん、だからそこはもう純粋にいい活動にしたいっていうね、そういうところでガンガンプッシュしたんだけど、ひとまずそこは返事待ちということで、多分明日の夜あたりに、まあ、イギリスはグリニッジなんちゃらでしたっけ、 GMT が8時間、まあ、日本との時差が8時間ありますからね、返事が来るとしても夜の8時とか8時、まあ、19時20時とかそれぐらいなんでしょう。うん。来なかったら、まあ、催促しますけどね。まあ、そんな感じで、いろいろ、今、すごい動きがあるんです。本社から、いきなりあったっていうね。うん。この活動を始めてまだ10日ぐらいしか経ってないのに、本格的にね、動き始めたのが10日ぐらいしか経ってないのに、いきなり、夏木さんという方からの連絡を受けたりだとか、セルフっていう会社から、本社からいきなり連絡を来るっていうね、とんでもないことがね、まあ、起きちゃったっていうね。はい。で、それから、夏木さんの、事務所というのかな、勉強、会場にも一緒にお邪魔して、挨拶をさせていただきました。はい。本当に、すごいね、こう、理知的な方でね、静かの中にも、炎が宿るみたいな、そういう方で、非常に話が弾んで、アドビとアフィニティ、セルフ製品、弾んでですね。まあ、気がつけば6時間ぐらいも話したっていうね。まあ、すごい大変な、盛り上がりようがあったんですけど、まあ、なんか本人としてはやっぱりね、今まで、そうか、夏木さんっていう方に関して説明すると、僕もね、やっぱりあんまり詳しくないんですけど、ストッカー .jp っていうウェブ系の情報をメインに発信されている、サイトの管理者ということだけは僕はもう確実に言えると。はい。そこで、うさぎのマークのアイコンのね、アカウントを、まあ、ツイッターアカウントを持たれている方なんだけど、非常に、著名で、書籍も何冊も出している、フォトショップとか、まあそういったものを使って、ウェブデザインを素早くするみたいな、そういうことをね、長年、教えてらっしゃる方ですね。はい。で、その方に会ったんですが、非常に話があったって、意気投合してってところまで話したけど、夏木さん的には、やっぱり、今回のアドビの、ね、まあ、ハッシュタグで言うと、ハッシュタグ2019アドビ令和の変っていうね、ツイッターの方で一時話題になったけど、あの件の前から、かなり、まあ、アドビの方にも要望を出してたのもあるけど、 今までの過去の変遷というか、その、まあ、僕的に言うと悪行みたいなのを、やっぱりその、覚えてらっしゃるというか、きちんとこう分析されていらっしゃる方で、なんかこう、単純に、その、事件じゃないけど、そう起こったこと、物事だけじゃなく、その、個々のアプリケーション、フォトショップだったらフォトショップ、イラストレーターだったらイラストレーター、あとはまあ、ドリームイバーだったらドリームイバーみたいな、そういうね、あの、個々のアプリケーションの変遷も把握されてる方でね、あの、やっぱりその CC あたりからのその、急激な変化、みたいなものはもう敏感に察知したようで、いや、あの、やっぱり、本人自身はね、CC に移行するのは、確か、喜ばしいと、嬉しかったんですって。うん。いいことだと思ってたらしいんだけど、まあ理由としては、その、サブスクリプションタイプ、制になることで、その、ユーザーを辞めさせない、解約させないために、アプリのその、バグ取りとか、その、パフォーマンスとか、そういったものを、きちんとこう、メンテナンスをしてくれるだろうと思ってたらしいんだけど、蓋を開けてみたら、そのアドビがとんでもない方向にばっかり進んで、どんどんひどいことになっていくっていうので、的が外れたとおっしゃってましたね。はい。そこに関しては僕もちょっと違うけど、結果的に同じ感想です。はい。まあ、そんな感じでね、いろいろね、あの、6時間話した中だとこんなもんじゃないです。もっといろんな話してて、いろんなプロジェクトもその中で、あの、実は、生まれて、あの、本当に、その、すごい話がいろいろ聞かせてもらったりとか、実際にプロジェクトとして、動き出そうと、動き出そうとというか、まあ、動き出しております。はい。もしこれが一つでも動いて結果が出せたら、本当に、メディアに乗るレベル、ね、すごいことがね、できそうだなっていう、まあしなきゃいけないんだけどね、うん、だからそういうつもりで、別にこれがゴールじゃなくてこれがスタートですらないから、まだまだこれから、はい、まあそういうことでね、本当にいろんなことがね、今は動いております。そのオブジェだけでも本当にすごい動きなんですけど、他にもやっぱり同時並行してプロジェクトとかあったりとかして、それこそ自分のね、あの YouTube の方の、プロジェクトの方でもね、ちょっと、うん、かなり大きな動きがあったりとかするから、なんていうかな、まあ楽しいですよね、本当に。もう休みなく働くっていうのはね、なんかこう僕は結構好きなんでね、こう変に暇しちゃうとなんか腐っちゃうじゃないですか。まあ僕だけかもしれないけどね。うん。エンディングですからね。はい。あ、そうだ。今月のアンケートまだ来てないんですよ、今月。アップル製品で欲しいな、iPhone、Mac のどっちですかっていうので、A が iPhone、B が Mac です。確か僕は初め今月の頭にね、B ですと言ったんですけど、Mac が欲しい。で、まあ、新型 Mac Pro が欲しいって言ったけど、今は MacBook Pro が欲しいかもしれないかな。うん。それでお茶濁して2年ぐらい頑張って、それこそ次のって、まあ、新型のさらに次の Mac Pro を買った方がいいかなって、ちょっと思い始めてますよ。うん。まあ、その、本当にね、このアンケートに答えてくれて、番組の方で読ませていただいた方には、ポイントを、いや、その番組の特典と交換ができるオリジナルポイントのヤムポイントをね、1から大体まあ10ポイントぐらいの間で差し上げますんで、ここは本当にぜひどんどんね、申し込んでほしいんですよ。僕、まあ、あんま言っちゃうとあれかな。いいや。うん。本当にポイントね、誰も使ってくんないからね、たくさん余ってるんですよ。キーボードに。2、3台、いや、4台ぐらいかな、余ってるし、高性能なワイヤレスイヤホンも余ってるし、うん、そんな感じでね、箱から溢れてるんでね、もうどしどし皆さんポイント貯めてね、ぜひ、利用して交換してほしいと思う大峰でした。それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。